ああいう試合は年に何回ぐらいあるん？
なんていや、まあ、そんな、まあ、いわゆるさよならゲームですか？
いや、さよならっていうか、お互い、熱い譲り合いみたいな。
熱い譲り合い
で。しかも点数はとりあえず入っていくみたいな。
熱い譲り合いはちょいちょいある。
あんねんや。うん。やっぱチャンスをものにできひんねや、みんな。
まあね、だから困るんですよね。
ああ。まあでもな、言って、いい選手で3割やもんね。ってことは、3回に1回しか打たへんわけやし、
うん。
うん、3回に2回は、うまくいかない。
まあ、だからよく言われるのは、やっぱりその、うん、まあ、単打と長打っていうのがあって、
うん、
まあ、単打っていうのはただのヒット、一塁までしかいけない、ただのヒットで、
はいはい、
二塁打以上が一応長打って言われてるんだけど、うんうん、やっぱ単打しか出ないと、要は3割バッターが並んでたとしても、
うん、
3回に1回が3回連続続かないと点入んないんですよ。
うん、いや、そうやね。
そう。
すごい難しいことやね、うん、それって。イチロー全盛期何割やったんやろ？
イチローは、プロ野球、日本のプロ野球で一番打ったシーズンが3割8分5厘。
すげえな。もうほぼ4割なんや。
うん、ただ実は日本プロ野球の日本、打率の日本記録は3割8分9厘のランディ・バースなんですけど、
うん。バースさ、ホームランも打つし、
はい、
打率もそんなんやったんや。
はい、2年連続三冠王でした。
マジで？
はい。それは神様になるわっていうね。
いまだにバースって言う人いるもんね。
そう。てか、だからその、イチローですら打率破れなかったってすごくないですか？
うん。てか、やっぱ5割とかにはならんのや。
5割、それはね、絶対ならん。4割は、大昔、うん、テッド・ウィリアムスが4割だったのってなんだっけな。一応、メジャーリーグで最後の4割打者って言われてるテッド・ウィリアムスっていう選手が、いるんですけど、それがでももう戦前とか、か戦前かもうかろうじて戦後ぐらいの話だったかな。
フォアボールはノーカウントよね。
フォアボールはノーカウントです。打率って打数割る安打、安打、逆か。
うん、まあまあ。
なんですけど、まあ打数と打席数っていうのがあって、
うん、
フォアボールとかデッドボールとか、まあ、エラーとか、うんっていうのは、打数には含まれないんで。
なるほどね。
だから、例えば、4打席あって、フォアボールが2つだったら、
うん、
その試合は2打数になる。
あ、なるほどね。で、1個ヒット打ったら、まあ、5割ってことや。
そうそうそう。
あ、
で、そのテッド・ウィリアムスが4割打ったのが、もう本当、うん、10年も昔で、それ以来、メジャーでも4割バッターっていうのは、出てないので、うん、なんか、これはなんか、これだけね、その野球って、そのいろんな国で、いろんな国ってか、アメリカ、うん、主にアメリカと日本でもう、
やってて。
100年とかの単位でやってて、だいたい毎年、その一番打つバッターが3割、
はいはい。
5分とかっていう風に、やっぱ収束していってるっていうのは、まあ、うん、これだけそのなんかサンプル数というか、がある中で絶対そこに収束するっていうのは多分もう、それ以上のことは多分起こんないんじゃないかなっていう。
なんか面白い話よね、それって。例えばバスケのさ、スリーポイントとか、年々どんどん上がってったりとかしてるって聞くし。て
か、なんか確率が。
そう。なんか、以前はバスケットって、まあ、スリーポイントのシュート率も高いけど、もっとその、なんていうの、普通のポイントを入れる選手が多かったけど、近年は、そのなんかもう、スリーポイントひたすら入れられる選手ばっかり揃って、そのシュートの決定率もめちゃめちゃ高くなっていってて、
あ、まあホームランバッターばっかり集めるみたいな、
あ、まあまあそういうことになっていってるらしい、うん、なんかそれがもう一つの基準になってるって言ってた。
へえ。
だからそのなんか試合っていうかスポーツでもやっぱそうやって様変わりしていってるにもかかわらず、野球の打率っていう根源的なものは変わらんねんなっていう、
まあ、だから、うん、だからああいうフィールドで、ああいう守備位置で、ピッチャーのボールを打つっていうのが、多分そうなっちゃうんでしょうね。
めちゃめちゃ難しいってことよね、要するに。すごいよね。なんでなんやろな。なんかそう、勝手なイメージ、イチローとかバカみたいに打ってたから、
うん、
4割超えてんねやろなとか、一時は5割やったとかっていう話を聞いても、なんかこう、ああそうなんや、
そう思ってしまいそう。シーズンの中で例えば調子いいの月、
はいはい、
月間打率が4割とかっていうのはあるけど、
シーズン通すと
トータルで見るとやっぱり収束、それぐらいに収束するっていう。
なるほどね。
ちなみにそのテッド・ウィリアムスは、4割最後打った時は、でもその頃は、ちょいちょいあったみたいで、向こうでも。
あ、そうなんや。
4割ちょい打つし。だそのウィリアムスが最後に4割打った時は、自分がそんな最後になるとも思ってなかった。
ああ、これからもっと伸びていくやろ
う
ってい
う、うん、その、自分がその、このし、最後の、なんか結構、シーズン最後の打席でヒット打てば4割みたいな。
はいはい。
ぐらいのギリギリの4割だった。
なるほどね。
みたいで、でもその時にも、そのなんか、まあ、プレッシャーはもちろんあったけれども、うん、それだけ、ものすごい記録っていう感じはしなかったみたいなコメントをしてたらしい。
ってことはあれなのかな、やっぱピッチャーのレベルが年々上がっていってるって考えた方がいい。
ピッチャーのレベルはまあ、もっと、そうですね、最近のだけの目で見ても、ピッチャーのレベル、うん、ここ数年っていうぐらいの狭い期間で見ても、ピッチャーのレベルは明らかに上がってて、
160キロ掘るやつなんて存在しなかったもんね、そもそも。なんか高校野球で150掘ったら、
うん、
日本列島が震撼するみたいな。
そうそう、それこそ松坂の頃とかはそうでしたよね。
なんか沖縄の子が最初150掘ったような気がすんねんな、初みたいな。
おー、誰だろう、荒垣かな。
なんかまあか、その僕が子供の頃にちょうどその甲子園で、
はい、
高校野球で150出るかみたいな話やった気がする。なんかまあ、でもそれが今やもう、まあまあザラーよね。
うんうんうん。
うん、もはやプロ野球160キロの時代へっていう。
うん、
大谷とかも160掘ったりするの？
掘ったりしますね。
うん、すごいな。実際生で見たけど、150超えた時の球速がマジで異次元すぎて、震えた。
うん、
そんな速いんやって。全然違うよね、あれ。
まあだから怪我の率が上がってるって俺はちょっと思ってるんですけどね。
まあせやろね。
うん。
うん、
その人体の限界というか、
はいはい、
を超えてるから、いろいろ分析して最適化されすぎて、その人体の強度を超えた効率的なフォームで投げられるようになっちゃったから、
はいはい。
結構まあわかんないですけど、だいたいそういう160キロ投げるようなピッチャーは寿命短いって言われてる。
まあ普通に考えたらそうよね。
うん。これからもしかしたらその160キロ投げるけど体に負担がかかんないフォームというかトレーニング方法みたいなのが。
どっちが先やろね？170キロに達するのが先なのか。
170キロ投げるピッチャーは実はいるんですけど、すでに。
そう。マジで？
メジャーリーグに。結構前ですね。チャップマンっていうピッチャーが、もう10年以上前に、しかも左で、170キロ投げて。でもチャップマンは結構息長いんです。まだ多分現役。
あ、じゃあ存在してんねや、うん、ギャグで言ったのに今俺めっちゃ怖いな。なんかその野球って俺知らんかったけど、なんつったらいいんやろ、そのピッチャー、まあ、100球とかでその交代っつって、
うん、
まあ過保護やなって思ってた。なんか自転車競技の方が何時間もこいだりとか、
うん、
すごい大変やのに、所詮野球はって思ってたけど、
うん、
あれ、一球一球の人体へのダメージというか、限界への挑戦が半端じゃないのよ。
うんうんうん、
そもそもだから、重量上げで尋常じゃない重いのをバーンって上げてるのを100回やってるようなレベルというか。
まあ、そうっすね。
ぐらい負担が大きいのね。知らんかった。
うん、
じゃないとそうならんわなっていう感じ。
撮ってる、え、撮ってるけど、
まあ、いやまあ
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですかって聞こえて、なんかそういう感じ、うちこういう感じなんで、
結局撮ってたんです
ね、結局撮ってたん
で、撮ってないと思っていろいろうろうろしちゃ
った。あ、大丈夫です、大丈夫、そんな、ね、
ここに警察はいません。
そんなね、
マイクオンになってる、それ
マイクオンになってる、
うん、
ただめっちゃこのマイクスタンドがバイーンっていうのは入ってますけど、うん、まあ、なんとかします、
すいません。
なんとかします。大丈夫です。そんないるんすか、なんか。歩くと怒られるみたいなのあるんですか、
息すると殺されるっていう。
なんか、ね。
武装
だな。息しなくても死んじゃうのにね。死ねって言われてるようなもんですね。
そうそう。コーヒーもすすって飲めるんですか、このポッド
キャスト。コーヒー飲んだら怒られるんですか。
何やったっけな、なんか、作例でもそんな話してたな。なんか、くちゃくちゃ、音を出して食ってもまあ、いいわってなってるみたいな。
怖いっすね、ポッドキャスト。
ポッドキャスト怖い
っす。怖いっすね。なんか、もう、やりたくないっすわ、怖いから。
引退。 これを聞いて。これ何回目なの？
何回目？
何
第何話？
第エピソード。
多分どっち先だ。ちょっとあんま触んないで笑っていいですか？
わざとしてるんか
と。椅子がさ、こう当たんのよね、そこに。ほんで多分バインってなってるっぽいから、今、ちょっとずらしました。
そうですか。
今ね、33回まで出てるでしょ？
結構やな。
で、カズさんと撮ったじゃないですか。そうです
ね。はい。
まあ、どっちが先に出るかわかんないですけど、別にどっちでもいいんですけど。うん、普通にカズさんが先に出るか、これも別にそんなタイムリーな話題でもないから。じゃあ35かな。
結構
いったね。最近ね。
はい。
最近聞いてくださいよ。
どうぞどうぞ。
最近ほぼ月にぐらいでね、
う
ん、出してるんですよ。
うん。
あ、ゲストはコッシーとハコちゃんです。
その唐突な紹介。
おはようございます。
おはようございます。
朝なんですね、今。
すごいな。
ポッドキャスト朝も撮れるんですね。
もう夜だけやと思って
た。ね。ちゃんと僕たちはね、朝起きるんでね。
はい。7時頃にはそろそろ起き上がってきて、
はい。健康的な生活を心がけてるんで。
朝ご飯食って今、9時48分ですね。
はい。なんだっけ。
ポッドキャスト。
更新頻度。
あ、そう、更新頻度の話ね。
高いっていう。
月にぐらいで出してるんですよ、うち。
はあ。すごい。
すごくないですか？
いや、すごいすごい。
もう期間とは呼ばせませんよ。
期間更新だったのに、3月、4月だけで、5本ぐらい出て
る。はい。
で、また、年一に戻るやつ。来年ぐらいに。
ちょっと疲れた、つって。今年やりすぎたわ、つって。やっぱね、なかなかね。まあでも、あれだよね。野球の話好き勝手できるようになったからさ。ケンタロウ呼んで。
ああ、なるほど。
なんか、あれは、要は、まあ、まあ、期待されてんのかされたいのか知らんけど、
うん、
まあ、勝手に喋ってるだけだからいいんですけど、別に、無限に喋るんで。
まあ、野球の話だった
ら、ね。そう、毎日やれって言われても別にできるから。だから別にネタがないっていうことがあんまりないというか。
確かに。
ただ、まあ、ケンタロウが忙しくてあんまりその収録の頻度が取れないっていうのはあるけど。
で、今日は野球の話を代わりに俺たちが聞きに来たっていう。
はい。いや、あれ、野球見に行ったじゃないですか。
あ、行ったんですか？
一昨日ぐらい。
ああ、よかったですね。
いや、違うんですよ。え？だって越山先生、はい、この、尼崎市に、お住まいで、
はい、
阪神甲子園球場まで、
うん、
徒歩30分
ぐらい。徒歩30分。
うん、チャリー15分。
ね。っていう立地にお住まいの越山さんが、
はい、
え、行かれたことないんですか？
行かない。
そんなことあります？
行かないでしょ。
普通。チャリンコで10分のところに、スベンネイスアカデミーのコースが自由に走れるのに一回も行ったことないっていうようなもんですよ。
いや、まあ、甲子園球場で野球できんにやったらやってみようかな思うけど、別に見るだけですからね。
っていうぐらいね、もう家交換してくださいよっていうね、話ですよ。
なるほどね。ぐらいのところに住んでるんですが、今回、甲子園球場でプロ野球を初めて見ました。
ね、
まあ。
え、はい、まあ、だからまあ、興味ないんですよね、野球別にね。
もともとね。
もともと。
うん。で、唯一、興味が出た理由は、同僚が、大のオリックスファン で、その人が、うちの職場に現れてから、急にオリックスが、2年連続優勝するっていう謎の、
すごいじゃん、その人。
そう、ことが起
きて。めっちゃ、まあ、別にそっか、その人ずっといたから。
まあまあ。
コッシーさんの会社が持ってんのかな。
そう。なんか、俺たちの目にはオリックス強く映ってるっていう。
あ、それまあ、その人が来るまでそもそもオリックスが
頑丈になかった。弱いとか強いとかも知らなかったし、そう、イチローで止まってたから。
ああ。じゃあもうずっと強いじゃん。
そう。私も今、1位でしょ。オリックスはだから強いチームやっていうことで、まあその人からいろいろ話を聞くし、まあその人の話ついていきたいからちょっと多いよね。
ああ。
試合結果とか見るし。そんな
さ、ね、でも行ったことはなかったんだ。
いかんでしょ。
まあいかん。まあいかんよね。
いかんっていうかね、その行っても、横で、なんかわーわー言ってくれる人がいないと、
うんうん、
何が起こってるかが全然わからんみたいな。
うん、ああ。打ったら一塁に走るんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
右。
ああ、向かって右、
ね。向かって右ね。はいはいはい。そう。まあ、そんなレベルやったんで、高田くんがまあ、こっちに来るっていうことで。
うん。
そう、野球チケット3枚取っていいですかっていうから、あ、3日連続で見に行くんや、偉いなって思ってた。いいよ、もう勝手に行ってきていいよって言ったら、うん、俺たちの分のチケットやったっていう。う
ん、はい。
はい。
ぜひ、行っていただきたいと。え、どうでした？
どうでした？
すごい雑。でも会場がすごかった。会場がすごかった。
会場がすごかった。ありがとうございます。
いや、そのなんか、野球場でも言ってたけど、その前に、初めて男子バレーの観戦に連れて行ってもらってて。
あ、実、V リーグ。
そう、バレーボール、V リーグ。
まあ、大阪本拠地のパナソニックパンサーズのファンの子に連れて行ってもらって、そこで、こうなんかチームスポーツの、こう、
あ、そもそも別にサッカーとかも見に行ったことないし、
あ、
いわゆる、またスポーツ観戦を
した。スポーツ観戦、自転車だっけ？
自転車しかしたことがない。
てか、その、チーム競技を見に行ったことがなかった。
ああ。
私は水泳してたんで、水泳ミニとかは。
水泳の大会とかは全然あるけど。
そうそうそう、
うん。
トラスロンとか。
なるほど。でまあ、それこそ腰も別に BMX の大会とかはあるけど、みたいな。
まあ、それは自分が出るついでに観戦してるっていう。うん、そう。出るもんやと思ってるから試合は。
なるほど。
が、まともにね、観戦ってその立て続けにバレーボールと野球で、まあなんかこうサインも見たし面白かった。
うん。だから会場とかチームとかファンの雰囲気作りにまず感動した。感動する。っていうのと、あとは、まあ、さっきなんか話してたけど。
うん。
その真横から野球選手が投げるのを見て、なんかあれはこう連投するの無理やなみたいな。
ああ、そうやね。
あ、思ったより疲れ
そうだな。そうそう、思ったより、あ、これはきついわみたいなことを感
じられました。そんな位置まで手伸びるっていうぐらい伸びてるよね。
うん、
ビヨン。
早っていう、
うん。
思ったより距離あるとか。
ああ、そう。そうね、テレビだと真後ろからだし。
そうそう
そう。そうね、
まあ、なんとなくあるっていうのは分かってても、
うん、
やっぱ後ろからいつも見てるのと、真横から直接、まあ遠いけど、見れたのは、おおって思いました、
うん。うん。なんか野球って謎の、うん、あいつらは大して運動してない説みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。うん、まあ、それにしてもノイジー暇そうやったけどね。
うん。まあ謎？まあ謎ではない。まあ確かにまあ、それはまあ、ね。マラソンとかと比べたら確かに、
うん。そうね。俺たちと比較してってやっぱ思っちゃうよね。
うん、
こう、BMX の。
基本。
激しい競技とか自転車、
ね。競技中動いてるっていうスポーツをやったり見たりしてるから。
まあ水泳もそうよね。
まあ確かに。
うん。止まっとるかな、と。
うん。
ぼーっとしてたで。
ぼーっとしてたからね。エラしててね。
あ、そう、トンネルもして。
急に。
ボール飛んできたから。ちょっとびっくりするやん、急にボール飛んできてみたいな顔してた
ね。そうね。うん、聞いてへんわ、みたいな、ね。
そうそうそう。
言ってや、言ってや、みたいな顔
こっち常にさっき言ってや、つって。いや、まあほんまに、そんなんやったけどね。いや、なんか、そのバレーボールをね、見に行った時に、まあ言って狭い会場での甲子園球場の10分の1ぐらいのサイズ感。で、なんかね、その、バレー見に行った時に思ったのは、みんなでバレーボールを盛り上げていかないといけないっていう、その観客一人一人の使命感をなんとなく俺は感じていて。
あ、まあバレーボールも多分、うん、まあ、まあメジャースポーツマイナースポーツってよく言うけど、
うん、
多分メジャースポーツの方が少ないし。
うんうんうん。うん、そうよ。それはそうよ。サッカー、野球とか、うん。
まずメジャースポーツって多分胸を張って言えるのって日本だとサッカーと野球しかない
ぐら
い
なんで、まあね、まあラグビーがどうかなぐらいの感じよね。
ラグビーもあれ花園だけじゃん、
うんうん、あれもしかも花園は高校生だからトップリーグの試合とかは多分バレーボールとかと変わんない気がする、
うんうん、いやそれがさそのバレーはまあでも観客も満タン入ってて、
うん、
でなんかこうファンがなんかすごい好意的というかまあ、こうみんなで、みたいな感じだったけど、
うん、
野球のファンみんな、もう、出来上がってるものに、乗っかってる感がすごいというか、
うん、
もう手ぶらで、全員、その、なんていうの、ここにあるものに乗っかって、
うん、
女を見せてやー、みたいな感覚でいるというか、俺たちが別に盛り上げんくたかって、俺たちはただ自分のファンを、全力で声出して応援してたらええわっていう、そのなんか、ノリが全然違う。ちょっとびっくりした。うん、ぎょっとした。
まあ、でも、こっち金払って見に行ってんで、当たり前なんですよね、それが。
いや、そうそうそうそう、その辺その辺が、
うん、
あ、違うって思った、
うん。むしろわざわざ店に切ってチケット買って行ってやってるんですよ、こっちは。
そう、そういう感覚を持っているであろう人がめっちゃ多くて、うん、びっくりしたね。
そう。だからそれはなんかマイナースポーツあるあるというか、うん、そのバレーボールのその雰囲気っていうのは、別にそれが悪いとは言わないけど、
うん。
自転車にもちょっとあるじゃないですか。
いや、だいぶあるでしょ。だって、写真 取ってわざわざ送りつけるっていうね。
ね、なんかそんな人いましたね。
そう。
でもバレーも普通にみんなお金払って入ってる。
いや、もちろんもちろん。
でも多分そのお金の払うなんかマインドが、まあ違う人もいるかもしれんけど、うん、で野球はわざわざこっちは水に切ってチケット買って行ってやってるっていう金の使い方だけど、うん、多分それは私はバレーボール界にお金落としてある
。そうそう。推しを応援してる感がすごかったね。
っていうチケットの払い方の気がする。
なんかだいぶその雰囲気って、こう感じ取れるんやなって思ったけどね。だからもうなんか逆に、負けたら憎いみたいな感覚になり得るんやろうけど、僕はまず、球場でそのなんていうの、テレビ画面では分からんかったことの一つかな。じゃあほら、テレビで見れてしまうからさ、野球自体は。
はいはい、はい。
でも、どういうもんなんやろう、みたいな。そう。まずそれを感じました。
うん、それはでも、ネガティブに映りました？
いや、あ、こういうもんなんやって、面白って、なんかここまで行き切ると、
うん、
選手じゃないや、そのファンも、別に深いこと考えずに、乗っかれる、
うん
もんなんやな、いいなって思った、
うん。
自転車なんで無理やん、
うんうん。
お願いやから怪我しないでねとかって思ってしまうし、そうそうそう BMX に対して。とかなんか、なんやろうな。まあやっぱストーリー知ってるから、
うん、
その、まあいろいろお気持ちを察してしまったりとかもするし、うんうんうん、でもそんなんなしで手ぶらで、おい、こんな坂でちぎるどういうことやねんとかって、
うん、
ちょっと思ってはみたいなとは思った、
うんうんうん。
言うか言わんかはちょっと別として。
うん、
そう。力張ろうとんねんみたいな。
なんか俺、まあ、昨日も酔っ払っていろいろ話しましたけど、
うん、
俺、プロスポーツとマイナース、あ、アマチュアスポーツの違いって、
うん、
エンターテイメントであるかないかだと思ってて、
はいはい、
プロスポーツってエンターテイメントであるべきというか、
まあ、それはそ
うだからこそプロスポーツ、うん。自分のためだけにやってるんだったら別にアマチュアでいいし、
そうね、
誰かのためにするのがプロスポーツなんで、
うん、
だから、例えば映画館に、映画のチケット買って、
うん、
映画見に行ってくっそつまらん映画見せられたら、うん、ちょっとイラッとするじゃないですか、
うん、まあそれはね。
だから野球場にチケット買って野球見に行って、
うん、
くっそつまらん試合見せられたりエラー見せられたりしたらイラッとするんですよ。
なるほどね。
そこに、
うん、
その選手の個人の人生だとかっていうのはぶっちゃけどうでもよくて、
うん、そうなんや。
どうでもいいっていうか知ったこっちゃないというか、
うんうん、
そのプロスポーツ選手はフィクションのキャラクターと同じなので。
うんうんうんうん。なるほどね。
でなければいけないので。
それってあれなのかな？
匿名性というか、なんつうのかな。
いや、もう昨日も、まあ似たような話でこう、盛り上がったんやけど、今聞いてて思ったのは、個人競技やと、
うん、
その、推しを作りやすいから、
うん、
その選手の、
うん、
なんていうの、ヒストリー？ストーリー？とかっていうのをこう見に行きがちなんやけど、
うん、
チーム競技やと、まあ、所詮そのなんて言ったらいいかな、選手個人というよりかはチームがどうあるべきかみたいなところにフォーカスされるのかなってちょっと思ったけど、
うん、まあでも俺も個人のファンは
もういてるよね。選手好きな選手いてるよね、う
ん、好きな選手はいるし、その、まあ、好きだからその選手について、
う
ん、まあいろいろ調べたりだとか、
そうね。
そう、だから例えばこういう、例えば高校時代こういうエピソードがあったんだよ、うん、この選手みたいなの知ってたりとか、
はいはいはい、
あとプロ入ってこういうストーリーがあって、
うん、
今彼はあの場に立ってるっていうのはもちろん知ってるし、それも、
うん、
まあそれを知って応援するっていうのももちろんあるし、
うん。
うん、でもそれを知ってるからといってエラーを許すかどうか、また別の話というか。う
ん、エラーはわかんない。あの、ドトンネルしてたもんね、一発。あれは、ちょっとびっくりしたね。
あれはだから中日の選手だ。中日のセカンドの福永っていうルーキーが。
あ、ルーキーやったんや、あれ。
ルーキーで、レギュラーに抜擢されてるというか。
地獄やったやろな。
てか、中日のチーム編成が下手すぎて、ルーキーが二遊間やってるんですけど。
結構重要なポジションな、あれ。
結構重要なポジションですね。で、それがもう、試合のすごい重要な場面で、ここ、打たれたら要は同点になるっていう場面で、
ね、
ピッチャー打ち取った、ただのセカ、正面のセカンドゴロなのに。
あれ、ゲッツーいけてたかな？
いや、ラン二塁だったんじゃない？
あ、そうか。
うん、でも、ツーアウトだった気がするから。
いやいやいや。
あ、ワンアウトだっけ。あれ？
なんやったら、あれ、アウト1個もなかったと思うよ。
あ、そう、あれが9回か。ごめんなさい、ごめんなさい。
そうそう。
そうそうそう。
いや、覚えとるな。
うん。いや、だから、もう、なんていうの？何やっても、勝つやんっていうムードやったもんね。
うん、
だから別にフライでもいいし、
うんうんうんう
ん、なんかとりあえず球さえ転がせば、もう勝てるぞみたいな雰囲気になってたもんね。まあ一番クリーンヒットで、いいヒットで終わったけど。
うん
うん、
まあだからあのセカンドがルーキーなのにああいうポジションを任されて、うんまあ、頑張ってるっていうのはもちろんあるだろう。あるし、実際そのツイッターとかでその中日ファンのコミュニティで、
あ、
要は、福永を攻めないであげてほしいみたいなことを言ってる人もいるし、いるし、いや、プロなんだから、
うん、
むしろあれを擁護する方がおかしいと。うん、あれはもうどう見ても、もう、何の擁護もできない。本当にもうボンミス、
ね。
一番やってはいけない場面でのボンミスだから、あれを擁護するのは逆に失礼というか、
はいはいはい、
あれ
をもう、
まあもちろんあれを糧に頑張ってほしいけど、うん、でも今日は、今日の一試合だけに関しては、福永のせいで負けたよね。
言っても過言ではないね、
うん、
あれは。
っていう人もいるし、でもそういうのに対して、そんな福永を責めないでみたいな人ももちろんいるんだけど、それは別に責められても、責められるべきというか。
まあみんな3000円払って見に行ったりとか、うん、4000、5000、1万円払って見に行ったりもしてる人もいるしね。
うんうん、
グッズもたくさん
購入、ね。そうそうそ
う。うん、なるほどね。
っていうのはどうなんですかね、うん、例えばでも、まあ、自転車のレース見に行って、ロードレース見に行って、まあ、実際、まあ、あんな分かりやすいミスってまずないけど、ロードレースとかだと。まあね、まあ、でも、明らかに、まあ、たまにありますよね。明らかに、その、例えば、勝ち切れた展開。
うん、
例えば、まあ、逃げで、例えば3人逃げて、2人チームメイト同士なのに、あの、1人のチームのやつが勝つみたいなこと、たまにあるじゃないですか。
うん。いや、なんか、まあ、何やろう。ネガティブな発言をするかしないかみたいなところな気がしてきた。なんつったらいいんやろう。基本さ、ほら、今の最近の SNS の傾向として、
うん、
こう、ネガティブな発言を、
うん、
しない方がいいよね、みたいな、風潮があるやん、
うんうん。
で、別にそれがいいか悪いか別として、で、その、なんやろうな。たとえ、スポーツであっても、誰かがミスしても、まあ、そのわざわざ、なんか、こいつクソやなって、かかんでもいいのになって思ったりすんねんけど、
うん、
だから、ほっといたらいいというか、自転車やったら。
うん、
やねんけど、野球、まあ、よく言うのは、野球だけクソミソに書くよね、みんな、みたいなっていうのが、取り、立たされてるというか、
うん
うん、で別にそれがどっちがいい悪いとか全然ないねんけど、なんか野球みんな無我夢中でツイートしてるよなって思うというか、それがなんか一つネタになっているよね。
うん、
で自転車だとどっちかというとそのマイナーやからそんなことわざわざ書かんでいいやんとかって律する人の方が多そうやし、
うん、
野球はもうあれを書くのが一つの文化になってるから、
うんうんうんうん、
みんな書いてんなっていう気持ちというか、いや別にそこにオチも何もないけどね。まあまあ、
それはそうかも
ね。そういう話が多いかな。で、なんか俺たちは、俺たちってか、俺とかはどちらかというとマイナー競技ばっかり見てるから、
うん、
その、選手捕まえてあいつクソやったなって言わないし、うんまあ、仮に言ったとしたら、
うん、
どっかで繋がるというか、
まあまあそう、
直接選手にあいつ言ってたでってなりそうやから、よう言わんなとかっていう気持ちもあったりするね。それがなんかこう、プロスポーツとして出来上がった状態がまあ野球やと思うし、
うん
まあ、そこは全然否定全くしないねんけど、そうなると、もうみんな自由作文できちゃうっていうところが、もう不思議というか面白いというか、まああるべき姿なのかどうかが謎みたいな。まあ、別にそれはどっちでもいいから、議論しなくていいんやけどね、って思ってた。だから、ちょっととっつきにくかったっていうのがあるかもね。で、その上で言ったら、みんな無我夢中で応援してて爆笑してた。すげえ。
すごかった。
ちょうど俺たちの前にいたのが、まあ、こう、甲子園って阪神のホームで、
うん、
目の前に結構ね、熱心な中日のファンのおじさんがいて、
うん、
なんかこう、なんていうの、中日の応援団は結構遠いところにガーンっていてんねんけど、中日の応援の時になったら、もう手もちゃんと使って声も出して、
うん、
しっかりその場で、アピールしてて、
うん
すげーってなって。怖すぎて俺ようやらんって。
一応ね、三塁側のアルプススタンドだったから。
まあ。
基本的に今三塁側は、まあビジター側なので。
はいはい。
まあ別に、
そりゃそうやろ
っていう。まあ、いてもいいんですけどっていう。うん、ね。それこそさっきのその福永のエラーで同点になった瞬間に、さって帰ったのが
よかったね。帰ったね。あれよかったね。
無言で帰る
って。ってことはもう試合決まったねっていう文脈あったよね。あのなんかこう、周りの阪神ファンの空気感変わったもんね、
う
ん、あれで。
そう。まだ別に同点だから全然延長戦になる確率もあるんだけど。
もう俺たちはあの寒いから早う打ってくれって思ってたけど。なんであの日にあんな風吹いて短パン T シャツで行ったんやっていう。めちゃめちゃ寒かった。
そうね。あの、そう。三塁側のアルプススタンドの一番上の方だからもうあの浜風がもうめっちゃ吹きつけてきて。
すごかったよね、風。
しかもね、あの、なんかバックネットっていうか、
うん、
その、いわゆる銀山っていう、ね、の内野席に屋根があるんですけど、甲子園ってでかい。その銀山寄りだったから、あの日が陰って、
そうやね、
余計寒いっていう。
最後ガタガタ震えてた、俺。
そう、俺も、ただもう早打ってくれと。
やっぱそう思ってたんや、高田くんも。寒かったんや。
寒かった。
二人は半袖短パンだったんで。
そうやね。
長袖長ズボンの私もめちゃくちゃ寒かった。
大変な試合やった。そう、まあ。そういう試合やったんやけど、まあ、なんかこう最初に6点取られて、
はい、
まあ、お葬式ムードかって思ってたけど、
うん、
なんかもしかしたらこれちびちび戻さへんのかなって淡い期待してたら、
うん、本当にそうなって
ね、期待通りの試合になって、
うんうんうん
うん、まあこう素人が見る分には最高におもろい試合であった。
そう、あれ結局、まあ西が2回に6点取られて、
はいはい、
で 6-0 になった後に、まあ、2点2点2点みたいな感じで返してって同点になって、
うん、
でも9回の表に中日が1点勝ち越して。
あれの、こう、空気感すごかったね。
そう、
うん。
で、中日って抑えのピッチャーがめちゃくちゃ良くて、
うん、
おそらく今日本で一番いい抑えのピッチャーがライデル・マルティネスっていうピッチャーがいて、
はいはい、
で、あの試合の前までで防御率 0.00 で、まだシーズン1点も取られてなくて、うんうん、もう、球もめっちゃ速くて、本当に、12球団で一番いい抑えのピッチャーが今中日にいるんで。
無理やんって言ってた。そ
う。だからもうあの9回の1点で、
うん、
あ、終わったわって。
だなんやったら、6-6 のままやったら、そいつは出てこないっていう話もしてたよね。
要
は。
ああ、そう。ホーム側、そう、延長戦に入った時って、ホーム側とビジター側で、その系統のあれも変わってきて、
うん、
っていう、ホーム側は要は、サヨナラで終われるから、
はい。
いいピッチャーから釣り込める。
うん。
ですよね。
そうやね。とりあえず抑えて点を取るっていう。
まず抑えれば次の回、あ、その裏で点取ればもう試合終わるんだけど、うん、で、ビジター側は抑えた後に、あ、うん、点取った後にさらに抑えないといけないから。
だから先に点を取るっていう事案が発生するから難しそうね。
うん、そう。だから基本的にビジター側はいいピッチャー取っといて、
うん、
ホーム側はいいピッチャーからどんどん釣り込んでいくっていうのが延長戦のセオリーなんで。
そういうことやね。
うん、
だからまあ、なんていうの、点、中日からしたら点を取りにくい状況やったのに、それでも、っていうか、まあ、あれ、ピッチャーひどかったけどな。
うん。そうそうそう。しかもそう、阪神のケラーっていうピッチャーが9回に。
冒頭みたいな。
出てきて、なんか。
まず、デッドボールやったら、1球目めっちゃ良かったのに、2球目でデッドボール。
デッドボール。で、牽制悪送球して2塁に行って、みたいな、もう何してんねんと。
ね、ぐったぐったやってね。うん、
で、案の定そのまま点取られて、
そうやってね、
いやもうそんなエラー、デッドボールとか、そのピッチャーの一人相撲で点取られて、
うん、
しかもいいピッチ、抑えのピッチャー出てくるっていう、もう完全にもう負けムードだったのに、
そうやね。
中日がもっとひどかったっていう。
こいつは絶対に打たれへんっていう、そのピッチャーやって聞いてたのに、
うん、
なんかいきなりパッコーン。
そう、まず先頭の大山がもういきなりツーベース打って、
ね。
で、次のテルのセカンドゴロ福永が飛んでるして、もうそれで同点になるっていう。
そうやね。
うん、まだノーアウトみたいな。
うん、
でもいけいけ。で、まあ、結局そのままサヨナラ勝ちしたんですけど。
せやなぁ。まあなんか、うん、いきなりあんな展開になんねんなって感じで。
いや、すごい。でも、まあ、内容見たら、実はグダグダだったんですけど。
まあまあ、そうやろね、う
ん。なんかエラーでチャンスになったのを、なんか凡退して。
はいはい。
チャンス潰してみたいな、なんかひたすら譲り合いしてるだけだったんですけど、まあ結局、8対7っていういわゆるルーズベルトゲームで、野球が一番面白いと言われているスコアの試合だったので、まあ、しかもね、サヨナラゲームなんてなかなか見れるもんじゃないので。
ああ、そうなんや。
うん、
ええー。まあ、言われてみりゃそうか。だって点差が1点 とか2点ぐらいで、うん、で、逆転しないとさよならにならん。逆転じゃないか。
まあ同点でもある。
同点からでもある
じゃん。そう。
まあでも確率は低いよね。
うんうん、うん、うん。だから、初めて野球見に行ってあれっていうのはすごい、
ラッキーや
った。ラッキーだったというか、うんうんうん、すごい面白かったんじゃないかなと。
まあ最後の高まりっぷりが、うん、半端やなかった、
ね。まあグダグダすぎてクソ長かったですけどね。9回戦なのに4時間半ぐらい試合やってましたからね。
何時に終わんの？じゃあ5時ぐらいって言ってね、終わって出たん6時半とか7時前やったのね。なんぼほどやんねんこれっつって。で、もう6回ぐらいで、え、こう絶対終わらんやんみたいな、その3時間ではみたいな。
そう。
無理ゲーやんってなって。
しかもその時まだ負けてたから、こう負け試合でこの長さしんどーと思って。
せやね。あれ、だから買ってくれたからよかったけどね。
本当。いや、なんなら俺ちょっとコッシーさんたちに申し訳ないなと。せっかく来てもらったのになんかこんなグダグダで。
うちのチームがね。
そう、なんか試合時間引き延ばしてるだけみたいな試合見せてしもうて、すいませんみたいな。
大体さ、2回に打者一巡つってね。
うん。
もう回ってきとるやん、さっきの選手って。
そう。
グダのグダやった。
ね。
うん、いや、まあでも、その、素人が見る分には、最高に面白い試合やったからね。うん。そこはなんか、なんていうの。まあ、それは、佐々木朗希が全部抑えたら、
うん、
その、歴史が動いた感があって、それはそれですごいけど、
うん、
打ってくれよっていう、うんうんうん、バットに当ててくれや、つって、おもんないねんってなりそう。あんだけボコボコヒット出たら、ヒットなんぼ、うんめちゃくちゃですよね。途中で12とか、うん。
両チーム2桁安打とかだったから。
せやね。うん。うん、すごかった、めっちゃ。
あんだけ選手がこう、動いてくれた方が逆に素人としては。
まあ見やすいよね。
うん
うん、確かに。
まあ、その、あとそのスタジアムの演出とかもね。
うん。
それこそ多分自転車とかにはないものだったと思うんで、あんまりね。
え、なんかペダルオンっていうのがあるって聞いた。
そんなあるんですか？
いや、ちょっと見たことない
んですよ。そんなんですか、なんか。今ないらしいですよ。
ちょっとやめようかな。まあ、選手紹介は良かったね。どっちでも。
どっちでもいいよ。
どっちでもいいよ。
近本選手。
ああ、そう、ああ、そう。
子供の日イベントで。
そう、ゴールデンウィーク子供の日、まずスコアボードがひらがなっていうね。
あれね。
あれ、毎年、ゴールデンウィークは、うん、まあ、子供イベントでああなってるんです。
なんかそのバレーも近年すごい考えられてるのか、
うん、
そのパナソニックパンサーズなので、
うん、
パナソニックの電光掲示板をまあふんだんに使った演出とかがすごくて、LED ライトとかめっちゃいっぱいあるし、こう選手紹介の時の VTR みたいなのもよくできてたけど、
うん、
もうそんなレベルじゃなかったもんね。
うん、
なんかクソ横長のボードに。LED のボードに結構細かい情報が流れてきて、
うん、
オーロラビジョンにちゃんと一回一回演出があって、
うん
うん、すごいな、みたいな。で、今、試合が高まってきたところで流す映像とか、
うんうん、
もしかしたら使わないかもしれない映像みたいなのもたくさんあったよね。
そう、例えば、その打席に、選手が打席に入るときに流す映像も、チャンスの時と普通の時で違ったりする
し。そうやね、してたね。
え、嘘、あい。それ気づいてたかな、
うん
ま
あ、多分3種類、1人選手に対して3種類ずつぐらいあったよね。
そう、それが多分70人分あるみたいな感じなんで。
あ、まあ、70人もいいね
や。あの演出があると、私みたいなド素人で、まあ今チャンスなんやな、みたいなのは、
うん。そうやね。
すごい分かった。
うん。まあ面白いね。何せ、席とさ、
うん、
プレイしてる場所がめちゃめちゃ離れてるわけやん、あれ。100メーター以上離れてんのかな、おそらく。でかいし、甲子園。ってなったら、ああいうので教えてくれんかったら、わからんしね。
うん。
俺らラッキー、高田くんが横で解説してくれてたから、ああ、今こういう展開なんや、みたいな。
まあまあ、解説できてたかわかんないですけど。
いや、面白かったよ、めっちゃ。ちょ、だけど、そうじゃなくて、ポッと見に行ったら、まあ、わからんやな、みたいな感じやしね。うん。そう。
結構、まあ、サッカーとかもそうですけど、もちろん近い。最前列の席とかもそれはそれで選手近いし迫力あってすごい面白いんですけど、やっぱ試合を理解するというか試合の流れとかを見るにはやっぱ遠い俯瞰で見た方がよくわかって、
まあ、全体像は見やすいかな、
うん、でサッカーとかもそうだけどやっぱテレビ中継がまあ実は一番何でもそうですけど、試合見るんだったら実はテレビ中継が一番見やすい、
まあね、
うん、だけど例えばまあ野球だったらテレビ中継だとその後ろから ピッチャーを、
うん、
とバッターを映した映像しか基本的に見えないから、例えばその時に、ね、あの守備位置がどうなってるとか、
うんうん、
あいやもう結構前に出てるなとか、
とか
舐められてんなとかって
思う、ランナーのリードがでかいとか、
はいはい、
っていうのはテレビじゃ分かんないので、
そう
や
ね、
まあちょっとその野球分かってくると、うん、スタジアム行くとそういうのが面白いと、うん、というか
全体を見てね、うん、あのだからなんかどこ見ていいかが慣れへんもんやから、
うん、
例えばそのセンターライナーで今よう取ったなみたいなライナーキャッフライがあったとしたら、
うん、
その前のそのセンターの人がどのタイミングで走り出してどのタイミングでキャッチしたかが見たかったんやけど、
うん、
そんなずっとセンター見てられへんからそこは見れへんみたいな、
うん、センターに飛ぶとも分かんないし、
ね、そうそうそうそう、うん、でもちょっと何回かチャレンジしてセンターじーって見てたけど、まあ、そういう時には飛んでこへん
な、そういう時には飛んでこない、そうそうそう、大体そういうもん、
そういうもんやね、でもあれ多分見たら面白いやろうなって思った、
うんうんうんうん、
カメラが普段ずっと寄って撮ってるんだなって思った、野球は結構バッターとか
ピッチャー
とか
に、はいはいはい、
そうで、あのテレビ中継のカメラってあのバックスクリーンってあのオーロラビジョン、スコアとかのオーロラビジョンのところにあるから、
うんうん、
ものすごい望遠レンズで撮って
る、そうやね、あれすごいよね、
逆にそれもすごいなって
思う、ようあんな球追えるよねっていう感じやった、
うん、なんで、まあ、でも見に行ったらね、ガイアがこういたりとか、それこそコーチが実はサインを送ってるんだとかも、
あそうそうそう、
現地行かない
と一塁と三塁のコーチってあれ何してんのみたいな、
あの囲い何
そう、何のための役割なんやろうっていう、
うん、
まあね、あのなんかさ、そうや、ちょうどもう一個スポーツ観戦をしたといえば、
うん、
あの BMX のコンテストを、
はい、
ちょうどこのゴールデンウィークの最初に真横で見て、
うん、
中村輪夢選手のあの華麗な演技を見てたんやけど、あれはあれでこうちょうど名古屋の何やったっけあれ、
オアシス21、
そうそうっていうところで見て、
うん、
ああいう野球みたいに、遠い俯瞰して上から見ることもできたし、
うん、
めっちゃ近くで見ることもできて、
バイクが飛んでくるようなね、
そうそうそうそう、で俯瞰した場所、
うん、
ちょうど本当にあの今回野球見たい場所と同じようなエリアからパークを眺めてたん
や、上の方から
って、そうそうそうそう、上の方からで真横から見てたんやけど、なんか BMX とかやっぱ近くで見た方がなんかさ飛んでる感があって分かりやすい、なんかスポーツとして激しいとかそういうのが伝わって分かりやすいし、うん、俺はたまたまもう長年見てきてるから全体見た方がこうルーティンが分かりやすいから、
うん、
上から見たかったっていうのもあったけど、でも野球とかは近くで見るよりひいきで、
うん、
その素人さんとかも見ても面白いんかもしれないなって思って、
うんうんうんうん、
でビジョンもあるしね、
まあそうですね、
うん、近くもそれで見れるからいいなっつって、
BMX もでもなんかその俺見に行ったことはないけど、
うん、
今回あのなんかあの技空中でなんか落下して骨折された方とかいらっしゃったらしいですけど、
あそうなんですか、それは大変ね、
危険な競技だなと思
った、危険な競技ですね、
なんか映像とか見るとその俯瞰のその、うん、上から見た映像ってすごい分かりやすいけど、
うん、
その同じ目線というか下から、
うんうんうん、
そので近くから見るとなんていうんですか、あのジャンプ台というか、
うん、
あのコブというか、
うんうん、
の向こう側って見えないじゃないですか、四角になってて、
うんうん、あまあそうね、着地とか見えんかったり
する
ね、
うん、見えなかったり、なんかこういきなり空中に飛び出してきてくるとか
はいはいはい、ギョッとするよね、
うん、だあんまなんかあれは迫力あるけど近くの方があんま見やすくはないのかなっていう、
なるほど、ね、
映像だけ見てちょっと思いましたけど、
あそれは確かに難しいところやな、うん、そんな高く飛ぶのって思うけどね、近かった
ら、だしそれこそその例えばそのどの山で大技が入るとかって分かんないじゃないですか、
はい、あそうか、
そうだから例えば大技をやる山の四角に行っちゃったりとか、うん、多分することもあると思うんですよ、
ね、
まあ
結果そうやね、
そうそうそう、
そう痛いところに入れるとは限らんもんね、
そうそうそうそ
う、なるほど、まあでもそう考えるとこうまあ逆に言えばどっちも楽しみ方がそれぞれあって、
うん、まあ、まあ野球ももちろんそうですけどね、それ
はまあね、
うん、
うん、あのなんかたまたま知り合いが WBC のアメリカまで見に行って、
うん、
砂かぶり席にいた、
めっちゃ高い席じゃないですか、
いやどうやってあの席取ったんかさっぱり分からんけど、
うん、
普通に大谷と一緒に映ってたもんね、
マジで、
うん、
ですかロッチ中岡ですかそれ
ではないですまあちょっとした知り合いなんですが、 もうあれはあれで楽しいやろうなとか。そんな静かにコップ置くの？
もうなんかあれね、
何
警察が。
もう
トラウマ。取り調べ
トラウマだよね。なんていうか。
うん、
遺伝子レベルで刷り込まれてる。
怖い。
収録中に音を出すなっていうのも、怖いっすわ。
まあそういうね、野球見に行って、まあ良かったなっていう。
良かったっす
な。来年も行こうかな。
あ、
来年かい。
来年かい。うん、実はあの、毎日やってるんで。1年に1回じゃないんで。
あれ、ビッグフェスティバル。
あのゴールデン
ウィーク。年に一度のビッグフェスティバルじゃなかったんや。
実は結構な頻度でやってるんで、よかったら。
あいみょんとかがあのライブするスタジアムじゃなかったんや、
甲子園一周。そっちの方がどっちかっていうとビッグイベント。
あ、なるほどね。たまにやってんねんな。
たまにやってましたね、あの。
うん。
魚さんが来てましたね。
ああ、そうそう。あの下西の宮でね、近所っつって。ああいみょ
ん
ね。魚さんは別に西の宮ではない。
魚さんは千葉です
けどね。
はい。
そう。なんか、あの、地元やから、うん、なんかここのカフェ行ったやん、あ、行ってたやなんやとかっつって。
あ、そのあいみょんが。
そうそう、情報が流れてた。
へぇー。あ、その、ライブをしに来てってこと？
うん。その、もともとここに住んでた頃に、ここのカフェ行ってたとか。
ああ、ここの常連だったみたいな。
そうそう。で、そこが聖地巡礼になってて、いろいろ大変そうやった。ああ、このカフェか、みたいな。
ああ、あるね。
そう。
それこそでもプロ野球選手御用達の店とかもいっぱいあるでしょ。
ああ、まあ。
カレーうどん。
カレーうどん。
もうなくなっちゃったけど。
そうやね。なんか、うん。なんか知らんけど行ったら、そういう店やったみたいなのがちょくちょくあるかな。一個そのカレーうどん美味しいお店があって、そこはもう、誰のかはわからんけど、サイン死ぬほど並べて、で、野球関係の人に聞いたら、そこ有名やね、みたいなところもあったし。まあでもなんか近年はあんま言わんよね。選手来たとかなんとかっつって。
まあそうっすね。
選手大変そうやし、
ね。うんうんうん。だからその、そのサイン飾ってる店とかっていうのは、その、
うん、
どっちかっていうと常連っていうよりは、
あ、そうそうそう。
来てくれてありがとうみたいな。本当にその、よく選手がよく行く店みたいなのはちょっとシークレットみたいな感じになります
ね。うん。なんかすごく数少ないし、別にそうやったかどうかもわからんけど、
うん、
明らか野球選手やろなっていう体つきの人はまあ見たこと
はある。すごい堅いの人がいるみたいな、
うん。よく考えたら野球選手やな、ったんやろなって思うというか。あんなもんまあ、ファンやったら一瞬で見バレするやろ
う
なっ
ていう。
でかいもんね、彼ら、ケツとかめっちゃめちゃ。
そう。そう、なんか、あれですよね、プロフィール見てみんなでかいなって言ってましたよね。
あ、そう、だから体重見てびっくりしてた。
身長に対する体重を見てって。
そう、だいたいみんな170、まあ中盤から180後半ぐらいまでの選手がまあ大体多い感じやって、
うん、
あんな大谷みたいなのおらんと思うねんけど。
さすがにね。
そう。でも、それが自転車で言ったら、大体まあ60キロから75キロぐらいまでとかが、なんていうの、こう、多いやん。選手そうで、うんうんうんうん、そのバンドというか。
まあ、それぐらいの身長だったら、
そのぐらいの体重かなっていうし、うん、まあ、50キロ台の人もたまにいてるやると思うけど。
クライマーとかだったらね。
それが80キロ以下がおらんのよね。
うん、
みんな80超えてて、うん、4番とかやっぱ100キロとかでさ、
うん、
180センチで100キロとか超えてて、
うん、
どうなってんねん、その体みたいな。
うんうんうん、
まあ、捉え方によってはただのデブやんとも思うし、
うん、
逆に、筋肉とか、ちゃんとこう動ける、うん、体で100キロまで体重増やすのめっちゃ大変やろ
う
な。
めっちゃ大変なんですよ。
と思った、
はい。デブじゃないんですよ、プロ野球選手。デブもいるけど。
うん、
でもデブも別に必要に応じてデブな。まあ必要に応じて、まあいますよ、確かに。明らかに必要に応じてないデブの選手も。
いてるよね、うん、たまに。ドカベンみたいな選手いてるよね、
うん、それはまあ別にいるのは否定はしないけど、うんうん、でも大抵のなんかめっちゃ太って見える選手とかは、うんなるべくしてなってるというか。
あんだけやっぱ長打を打とうと思ったら、うん、それだけのこうパワーを一瞬でバーンって出せる。
うん、そうそうそう。
体つきじゃないとあかんねんなと思った。あれ、走りにくそうやもんね、100キロとかあったら。
うん、
どう考えても。
だし、さっき、序盤にそのピッチャーが、その1球投げるごとにすごい力を使ってるみたいなこと言ってましたけど、
うんうん、
バッターも、1回スイングするごとに、もう本当に体ちぎれるんちゃうかみたいな力を入れてるんですよ。
ああ、そうなんや。
そう。やっぱだからその、木の、大体、プロ選手が使ってる木のバットって、
うん、
まあ、重さが1キロぐらい。
はいはい。
1キロぐらいだけど、まあ、もちろん重心を持ってるわけじゃないから、
うん、
重心は、ボールを打つ方の グリップとは反対側の方にあるから、
うんうんうん、
そだから遠くを持ってるから、その、なんていうか、その、モーメントが働いて、こう、
うん、
自身が1キロ以上の力を出すじゃないですか、
うん、
バットを振るときに。
そりゃそうやね、
うん。で、あれだけのスイング、その150キロの球を、
うん、
要はスタンドまで、150キロの球を、
180キロで返すみ
たいな。180キロで返して、120メートル飛ばさないとホームランにならないんですよ。
うん、
っていうのはもうスイングスピードで言ったら、それこそ、百何十キロみたいな。
いや、打てたらいいけどさ、うん、打つ前提で振ってるから、
そう
打てたらちゃんとこう体持っていけるけど、うん、打てなかった時の空振りのダメージがめっちゃすごそうやなって思う。
わかりますそれ。
いや、そらそうちゃう。だってそこから止めなあかんもんね、その動きを。
だから本当フルスイングの空振りってすごいダメージなんですよ。
でしょうね。うん、
だそれに耐えるには、うん、やっぱああいう体つきになって、その、
うん、
衝撃を吸収するじゃないけど、
うん
やっぱたまにいるんですよ。やっぱ見た目そんながたい良くないのにすごいホームラン打つ選手みたいなのも、
はいはい、
要はその、
まあ、技術
で飛ばしてるみたいな選手もいるんですけど、やっぱそういう選手は怪我しやすい、
うん、
明らかに怪我しやすい。
へえ。
からやっぱりその周りの人も、うん、そのファンもそうだし、そのコーチとかもお前もっと筋肉つけろみたいな、
うん、
そんなんじゃ1年持たないぞって
言うんや。
そう。で、その、もちろん、野球よく言われてるみたいに、試合の半分はベンチに座ってる競技ですけど、その代わり、試合毎日するんですよね。
ああ、なるほどね。
そう。サッカーとかはずっと走ってるけど、
はいはい、
1週間に1回しか試合しないじゃないですか。
あ
でも野球は、その、確かに、1試合の中での運動量は、そんなでもないっていう代わりに、1年間っていうかもう、まあ、実質半年ですよね。半年で140試合するんですよね。
すごいね。
うん。って考えると、やっぱ、それぐらいのその体力つけとかないと持たない、
うん、
なんかほら昨日カズさんと喋ってた時に、
うん、
カズさんその一時期あの50キロ切ってたっつって言ってたけど、カズさん多分痩せ型で、
そうですね、
そのそもそもなんだろう
何もしないと体重落ちちゃう。
落ちちゃうタイプの人やと思うけど、うん、それではもう野球選手なんてそもそもやってられへんよね。
うん、でもたまにいるんですよ、そういう。もちろん、まあ人間だから、
うん、
太りやすい人、痩せやすい人いるじゃないですか。
そうだね。
だ痩せやすいタイプの選手ってのもやっぱいるんですよ。
イチローとか？
イチローはあんま聞いたことないかな。彼はあのトレーニングであの体型を維持してた。
どっちなんやね、実際。わからんもんね、そう考えると。
でもやっぱり夏場に明らかに体重落ちて、打てなくなるとか、うん、調子悪くなる選手っているんですよ。
見てんねんやん。うん、なるほど。
そう。だからそういう選手はもう、ほんと春先のうちからいっぱい食べて、ちょっと重い状態でスタートして。
ああ、どうせ落ちるから。
そうそうそう、うん。みたいなことする人もいるし、あの、いわゆる食トレじゃないけど、もう、半端ない量食べて。
はいはい、うん。まあ、そら、100キロやったとしたら、食わんとね、俺たちとその、食う量絶対違うっていうか、うん、
そう。しかも筋肉の100キロだから。
そうやね。ありえへんよ、ね。
そう。なんか俺、まあ、本当か嘘か知らないですけど、
うん、
聞いたことあるのが、その、デブにはなんか才能が必要みたいな話を聞いたことがあって、
あ
まあ、はいはい、その、身長2メートルとかあったら別だけど、
うん、
その大、まあ、一般的には170とか180ぐらいまでの身長の人間が、体重100キロ超えるには、
うん、
あの、ある種才能が必要で、その、普通の胃腸だったら、
うんう
ん、そんなになる前にまず食えないと。
あ、いや、だからほら、それこそゾノさんが前、サイドバイサイドで言ってたけど、
はい、
何キロまでは結構簡単につくみたいな
話が、うんうん。あ、そんなポッドキャストがあるんですね。
あ、ちょっとショーノートに貼ってきますね。
はい、
そう。何キロまではつくって言ってたけど、もうなんか、いや、デブでそれ超えてる人いるなーって、その話の時に思った覚えがある。
そう、だから100キロ超えてるようなデブは、すごい強靭な多分胃腸を持ってるって。
いや、そうでしょ
う。そう、だから、うんある意味、そのスポーツする才能がある。
はいはい。
で逆にそれができない、うん、もう胃腸が弱くてあんま食べられない人とかっているじゃないですか、絶対。
ね、
そういう人は、どうしてももう、できないんです。そういう、長いシーズン戦うスポーツみたいなのは多分すごいしんどいと思う。
なるほどね。俺、どっちかというと、太っちゃう体質で、
うん、
まあ、てか、なんぼでも食おうと思ったら食えんねんわ。
うん、
で、それを、まあ、自転車競技やからやっぱある程度痩せておかないといけないから、
うん、
かなり律してるけど、
うん、
それがすごい嫌やったんやわ。
うん、
なんぼでも食えてもうて、どんどん太っていくのがすごい昔は嫌いやったけど、
うんうん、
スポーツやりだしてから、いや、これ結構ありがたいことなんかもしれへんなって思って、
うんうんうん。そう、俺も割と、まあ、 ほっときゃ太るし、てかその食欲が落ちることがあんまりない。
ない、俺はない。
夏バテとかしないし。
しないね。
大概具合悪くなっても食欲はある
みたいな。そうそうそう、よく言うよね、そういう話。風邪ひいても食えるみたいな。
そうそうそう。俺もそういうタイプの、なんで。でもそうじゃない人は多分すごいしんどいと思うし。
妻の人はすぐ食べれんくなるから。
え、でも私も昔は病気しても食べれるタイプだった。
あ、そう
なの？社会に出て、ストレスでやられるまでは、めちゃくちゃ食べれるタイプだった。
まだ、水泳もめっちゃエネルギー使うしね。
いや、そうや、ね。精神運動やし
ね、うん。
そう。なんか野球もあれね、なんつったらいいんかな。チームスポーツとしてのとか、スタジアムスポーツとしての面白さもまあ興味はあるけど、もっとそれより、100キロの人間があんな走ってるみたいな、そういう体のこととかの方、俺はすごい興味が湧くな。うんうんうん、面白い、めっちゃ、うん。
だから野球選手って確かに、うん、引退するとめちゃくちゃ太るんですよ。
ああ、そうなんや。みんな？
うん、大体そう。
ああ。
一郎、ほんと、それこそ一郎みたいなのが特殊。
まあ、あれはだって、変わらんことしてそうやしね、マジで。
ストイックすぎるというか、普通は引退した野球選手って、もう異常に太るんですね。
まあ、そんないきなりね、その100キロ維持するために食べてた量を。
そう、要はもう、
やめろって言われても
。胃袋の容量が多分半端ないことになってて、シーズン、長いシーズン戦ってるくらい、
食わんかったらさ、胃液出まくって逆にいい気持ち悪いかもね。
そうそうそう。で、だからそれが引退して全く運動しなくなります。でも胃の容量は変わってませんから。まず、なんか引退した選手ってもう死ぬほど腹減るんだ。
うん、ああ、そうなんや、うん。
でもやっぱ、でもその欲望のままに、やっぱ、でも、もう習慣としてやっぱ食べちゃう。
まあそれはせえね、うん。別に意識して食ってたレベルじゃない
よ、
ね。
意識して大食いしてるわけじゃなく、いつもと同じような食事をしてたら、明らかにそのカロリーが、
うん、
おかしいことになって、それで太る人、まあでも、うん、人が多いんですよね。
もっか俺、今のカロリー消費できひんくなったら、うん、太るの怖いから骨折してもローラーしてる。うん、まあそういうのもあるな。まあでも、体の作りから違いそうね。まだサッカー選手とかの方が、少し親近感が持てるわ、体の、
うん。サッカー選手はやっぱり、どっちかっていうと、90分間常に走ってるんで、
うん、
その、持久系に近いんですよね。
てか、シクロクロスに近いよね。なんやったら、インターバルやし。
うんうん、ダッシュが多い。20メートルのダッシュが多いみたいな。
もう、クロスもそんな球技やもんね。
うん。
そう。野球な。
そう、野球はどっちかというと、その、ずっと動いてるわけじゃないけど、その一瞬でバッてパワーを出してっていうシーンが多いから、
うんうん、
まあ、それこそさっき言ったように重量上げとかに近い。
そうやね。
うん、力の使い方をするんで、野生型の、である必要はあんまりないけどっていう。だそこはそのスポーツの特性の問題なんで、だそのプロ野球選手が太ってるって言うんだったら相撲取りも太ってるやろっていう。
ああ、なるほどね。ちなみにさ、高田くん、野球やってた高田くんが、今の体型で、
うん、
もっくそボール掘ったら、うん、何キロぐらいのスピードの球が掘れるもんな。
僕なんかは全然、そもそも弱小校だったし、
はい、
当時スピードガンとかもなかったから、
うん、
わかんないけど、
うん、
今はだからその現役の時と比べても、うん、投げるための筋肉みたいなのが全くついてない。
うん、いや、その状態で投げた時にさ、
うん、
俺は一体今何キロの球掘れんねやろうなってちょっと思ってて、120キロの球って掘れんのかなって、
コッシーさんが
俺が、うん、
コッシーさんが120は 100% 無理です、
うん、あ、そう、
野球やってたことないっすよね。投擲系のことって知ってました？
いや、知ってない、知ってないですよね。まあ小学校はずっと野球やってたけどね、
うん、
休み時間野球クラブとかではないけど野球が流行ってて、
うん、
で俺左打ちにしたのは、
うん、
左打ちやねんけど、
うん、
イチローがその時輝いてたから、
う
ん、イチローに憧れてみんな振り子打法したいから左打ちにしてた程度には、
うん、
多分ちゃんと野球はできんことはないねんけど、
そのままその道を進んでてくれればよかった
自転車乗りましたそういやけど、そんな俺が、全然筋力がない状態で、どのぐらいプロ選手に近いことができんね、
うん。
まあ、要は、そのマチューはさ、FTP400 ワット超えてるけど、
うん、
鍛えた俺たちでも、所詮280ワットぐらいやな、とか、
うん、
これじゃあママチャリ乗ってるおっちゃんとかが、何ワットで走れんのかみたいな話で、
うん、
俺たちは一体何キロの球掘れんねやろ、みたいな。
100キロ出ればいい方だと思います。
マジで、うん、そんなんなん、
うん、なんなら、
うん、
マウンドから投げるとして届けばいい方レベルだ
と思う、うん、いやそうほら始球式さ、うん、みんな届いてへんやん、うん、届くやろなんぼなんでもって思ってた、うん、いつも
あれ、ね、あの距離ってプロも高校生とかもみんな一緒の距離
な、みんな一緒です。中学生からは一緒かな。あ、中学どうだったかな。うん、18.44メートル。
あ、18ある。私絶対届かない。もうあの体力テストあるじゃないですか。うん、私11、12メートルぐらいだったんで。
でもそれはソフトボール。
あ、まあそ体力テストのボールだから、まあ掴めるぐらいの中
大きさ。多分あの小中学校の体力テストは。多分ソフトボールのはず、
うん、
ソフトボール投げで中学校はハンドボール投げ、男子は
ハンドボール投げ、その名前
だけど
ソフトボール投げたような覚えあるわ、うん、そういえば。
まあでもまあ届く届かないの話で言ったら投げ方次第なんで、
上に投げたら飛んでるから、
ね、山なりに投げたら多分
いやせえねん、だけどシューンっていうさ、うん、球は投げられへんやろうなって思う、
うん、どっちにしろ
だその球速を出す投げ方で言ったら多分コッシーさんっていうかその
普通の人が
普通に普段ボール投げたらしてない、
うん、
あの一般男性だったらまず100キロ出ればいい方だと思う。
ええー、そんなんなんや、うん、それで160キロとか出るんよね、うん、怖すぎるわ、うん、
で俺が多分高校の時で、
うん、鍛えてて
まあすごい、まあ、大した弱小校だからそんな大したことはしてないけど、まあでも一応毎日役やってて、
うん、
一応ピッチャーもやってたっていう時でも、ね、120も多分出てないと思う。
ああそう、一生懸命投げても、
うんうん、だ今俺が投げて110出ればいい方だと思う。
ああそう、
うん、
ああそう、そんなもんなんや。
めちゃくちゃしょうもない話ですけど、
はい、
あの打ちっぱなしはあっても投げっぱなしみたいなのはそういえばないんですね。
ああ、
あのいや、
バッティングセンターに、でも実はバッティングセンターってあの、まあ、ないところもあるけど、うん、実は一ちゃん端っこのレーンにストラックアウトがあったり
するん
だけど、やっぱり
いやみんなこっちが好き。っていうか、打つ方が好き。
バッティングと比べて難易度が高すぎるのよ。
ああ、そう。
そう、確かに。まあ、バッティングももちろん難しいんだけど、うん、バッティングはなんか真似事というか、
まあ、
そう。
バットを置いとき当たるから。
バットを置いとき当たるし、
うん
うん、なんか一番遅い球に合わせて、振れば別にそれこそ当たらなくてもちょっとやった感出るけど、ピッチングって多分、素人が普通に遊びでやるにはあまりにも難しすぎるというか、
うん、
まず、遠くの狙ったところにボールを投げるっていうことも、うん、多分ある程度経験したことがないとできないだろうし、なんかよく言うじゃないですか、あの動物の中で投擲ができるの人間だけみたいな話あるじゃないですか、う
ん、
投擲をする生き物は人間しかいないっていう、っていうぐらい特殊な動きだ、訓練をしないとおそらくできない特殊な動きなので、
うんなね、
バットを振るとかと違って、
うん、
物を狙った場所に投げるっ
ていう、いやあのプロ野球選手の投げるフォームのをスローで見ても、うん、マジでどうなってんだかわけわからん、
うん、
この肘から上の動きが、
うん、
えって、う
ん、そんな向きにならないでしょ
みたいな、そうで投げた後そこまで手いくっていうぐらいいくやん、うん、
でもあれもなってるんですよ。まあプロ野球選手ほどしなやかな動きではないけど、
うん、
あの
あ一応はなってね、
自分が投げるところを、
うん、
動画スローの動画とかで撮ると、
うん、
あの要はその止まってる状態では絶対行かない角度になってるはずなんですよ。
へえー、そうなんや。
でプロ選手もあのゆっくり例えば投げる真似してくれって言われた時に、うん、あの角度までその止まった状態からは絶対行かないんですよね。勢いがついてるから
肘で、
うん、要はその可動域を超えてるというか、
はいはい、
あの自分の意思で動かせる可動域を超えてるというか、うん、
引っ張られてるからってことよね。
うんってことはめちゃくちゃ無理かかってるんですよね、
そうでしょうね、
体に、
うん、
だからその周りの筋肉とかを鍛えてできるだけその筋とかは痛めないように、う
ん、どっち痛めんの、肘か肩か
両方痛めます。
あそうなんや。なんか肘はよく手術してるイメージが、
そうだいたい肩をやるともう致命的って言われる。
あそうなんや。
肘はあの結構復帰できるんですけど、いわゆる今あの
手術
ね、そう今一番有名なトミー・ジョン手術っていうのがあって、それはあの腱を移植するんですね。
はいはい。
っていう手術が、
え大谷もやったんやったっけ？
大谷もトミー・ジョンやったかな。でも結構トミー・ジョンは割とやっても1年ぐらいリハビリしたら
なんとかなん
復帰できるって言われてて、うん、だから肘を痛めた選手は逆にそのいわゆるまあ 選択肢は保存療法と手術っていう療法があって、はいはい、やっぱ昔はやっぱメスを入れるって結構覚悟がいることだし、手術して成功するとも限らないし、でメスを入れたら成功したとしても絶対1年間はリハビリ、
うん、
1年間はボール投げちゃいけないみたいな、
はいはい、
になるんで、やっぱ手術を選択する選手っていうのリスクが高くていなかったんですけど、結構いろんな選手がトミー・ジョンやるようになって、うん、で復活するようになったんで、
はいはい、
結構肘は手術を選ぶ選手が今多いけど、
うん、
肩ってそういうのないんですよね。
なるほどね。
肩を痛めたことに対してその手術で治すみたいなのってあんまり確立されてなくて、
はいはい、
だから結構ピッチャーとして肩をやるともう致命的って、
まあ、神経も多いしねここ、うん、で、うん、筋量も多いしすごい難しそう、
うん
うん、検査関節とかやね多分、
うん
うん、まあ検査関節ちぎってるんですけど左手ではだからボール投げれないです。
ああ
なるほどね。まあそういう手術とかも確かに、あとプロ選手とかやったら一回つけた筋肉切っても戻りそうねすぐ、そういう知見とかあるん
だ。あ、まあそう、うん、知見は多分ある。そう、もちろん戻すのはすごく難しいというか大変なリハビリが必要だけども、ま
あ、もちろんそうやけど、なんか今回その手を折ってさ、全然話変わっちゃうけど、
はい、手を折ったんですか。
手を折ったんですよ。でちょっと床についちゃって、
ちょっと床についちゃって、
そうそう、4メーターぐらいの高さから床につくことがして、
危ない
です
ね。
そうなんですよ、危ないんですよ。で、まあ、なんか病院に行って、要は保存治療か手術をするかみたいな選択肢があって、まあ、医者はどう考えてもボルト入れてその手術した方が早いっつってて、
うん、
でもそれもまあセカンドオピニオン聞きたいなとか思ったんやけど、
うん、
なんかもう研究結果で出まくってるっぽくて、
その手術した方がいいっていうの
は考えてもみたいな。でかつ、その後 SNS に投稿したら保存治療した人と手術した人が3人ずつ現れて、まあこれはするしかねえなみたいな
あ、その保存した人はあんまり治りが
うまくいってないみたいな、みんな痛い、その後も痛いって言ってて、いまだに痛いみたいな人もいたりとか。
骨折りすぎやろみんな。
そうやね。でもっとすごいのはその手術をする人まで現れて、普段。
え？外科医ってこと？
そう。知り合いの外科医が、あ、このボルト特殊なんですよ、つって教えてくれたみたいな。
すごい、すごい SNS 使いされてます
。そうなんですよ。友達多いなって。ラッキー。で、まあ、手術するんやけどね。そういうのもやっぱ数があると、いろいろ出てくるというか。ちなみに僕が、今から、手に入れようとしてるボルトはハーバートボルトっていう名前らしくて、
はい、
ハーバートさんが当然考えたボルトなんやけど、うんうんうん、普通のボルトと違って、最初に突っ込むネジの先端のピッチと後半のピッチが違うね。でこれ何どうなるかっていうと、締めていったらピッチが違うから締まんねんね。だから折れてる骨が前半と後半でまあバキッと折れてたとしたら、それが縮んでいくというか、くっつく方向にこう、なんていうの？いくというか。
え？どういうこと？だって、ピッチ違うってことは、その、メス側はどうなってるんですか？
メス側は骨やから。
あ、そういうことか。骨にぶっ刺すのか。
そうそう。骨にぶっ刺すボルトなんやけど。
あ、次はクランボルトナットのクランプみたいなのを頭に
イメージしたけど、まあそのまま言うは骨の中に入れといてほったらかしにするボルトらしいんやけど、
あ、一生抜かない？
そう、抜かへんらしい、
えー。
そう、抜くんですかって聞いたら、いやもうそのままですみたいな言われて、でその何前半のピッチがだから、
あ、じゃあもう木ネジみたいなもんですね、
遅い、木ネジになってる、遅くて後が早いとキューって縮んでいくから、骨と骨がくっついて、取れんくなるというか、普通のボルトやったら、まあ、刺したまま固定やから、近づきはせんやんね、骨同士は。それが近づいていくっていう特許をハーバートさんが取って、もう医者辞めて、悠々自適に暮らしてるっていうところまで聞いた。
あ、そのハーバートさんは、もう。
開発して、
そのハーバートボルトの特許代で、
そう。
もう、
悠々自適。ビリオネアらしいで。
医者を辞めて。
っていうか、なんでそんな情報までこう流れてくんねん、SNS っていう。
まあ、それはだいぶ特殊だと思いますけど。
だから俺は手術でブロック注射なんで、うん、まあ言ったらその、意識があるから、うん、あ、これがハーバートボルトですね、つって言おうかなと思った。うるさいって言われて
びっくりして違うところに刺される
かも
しれ
ない。嫌やな。なんか関節動かなくなりました、つって。 まあなんか3ミリ切って埋めるだけって簡単って言ってたけど。
でもこんなちっちゃいボルトなんですね。
多分、まあ骨自体が、うん、まあ2センチぐらいの骨やと思うから。そう。そんな手術を来週してきますわ。
頑張ってください。
てかそもそもさ、あれよね。そもそもの話をしておくと、
はい、
ゴールデンウィークに高田くんが、はい、まあ、
最初にすべき話になっちゃいます。
自転車乗りに来る。
ここ、あれですか。前振りでした、今まで。
そう、前振り。自転車乗りに来るついでに野球見に行くぐらいの乗りやって、
はい、
まあ自転車4日間ぐらいあるから、まあどこどこ乗ろうかとか、いろいろ言ってたのに、
はい、
その、来る前々日に俺が骨折して、はい、ごめんな、高田くんっていう。
そう。
ところからのスタート、幕開けやったね。
そう。なんか、なんか急にメッセージ来たな、
骨折しちゃってですね、つって。
あ、違う、電話した、
ね。電話した。そう。さすがにメールはまずいなと思って、電話したわ。
どうしたんだろうと思って。
そう。もう骨折したんですわ。ちなみに。
手を痛めたとしか言ってなかった
。あ、そうや、だってその時分かってなかったもんね、骨折した。
それこそ、その BMX の大会で、
うん、
落下事故があって、
うんはんはんはん、
その、もう、数時間後とかそれ多分電話してきたもんね。
まあ、その夜、
その日の帰り道とか。
そうやね。そう。
その時はまだ、ただ痛すぎて、うん、ちょっと乗るの無理やわ、みたいなことを言ってて。
そう。だ俺はなんか、なんとなく、あ、なんか、捻挫ぐらいかな、みたいな。
俺も捻挫ぐらいかなと思ってた
よ、下手したら最終日ぐらいは、ちょっと軽く乗れるんちゃうかな、ぐらいの感じで思ってたら、現地に着いたら骨折してたって。
そう。
来週手術するって。
すいません。
100% 乗れないやつ。
無理やった。全然無理やった。と、ほんで、しゃあないから、ローカルの仲間に高田くんを託して、
はい、
ひどい目に。俺は、そう、ひどい目に合わすっていう。すいませんね、そんなゴールデンウィーク
で。ああ、でも、はい、ひどい目にあったけど楽しかったんで、よかったです。
ちょっとね、アテンド頑張りますっていう。
はい、まあ、カズさんもね、世界の山本カズの、カズヒロもね、言ってましたけど、楽しいドリルでした。
よかったです。
はい。ちょっと顔が引きつってたけど楽しいとね。
カズさんと乗りたかったな、マジで。まあ俺、結構、なんかこけてすぐぐらいは、うん、まだそんなに腫れてなくて、ああ、ちょっと痛めたから1日目ゆっくり乗らんとあかんかどうしようかなぐらいやったけど、
う
ん、時間が経過するごとにどんどん腫れていって、
あ、その日の中で。
そう、どんどん雲行きが怪しくなっていって、2日目も無理か、3日目も無理か、で、最終的にこう、夜電話して、うん、あ、もうゴールデンウィーク全部無理やからの、
うん、
手術みたいな。
どんどん大げさになっていくみたいな。
そう。めちゃくちゃ落ち込んだ、正直。入院みたいな。結構びっくりした。
まあ、チャリンコ危ないんでね。
皆さん気をつけてくださいっていう話で。はい、ローラーが安全やなっていうのを、改めて思った。
あ、そうっすか。
うん。俺は
別に無理して乗らなくてもいいんですよ。
自転車に。
はい。
いや、もう乗らないとね。精神が穏やかにならない。精神が穏やかにならない。骨折した、その次の日には、ハンドルバーの上に台をつけて、骨折したギプスを乗せれるようにして、ローラーこいでます、今。
プロ選手か何かですか、
まあ、自分のことポガチャルと思ってるんで、
ね。いつもヘルメットから毛出てるんです。
そうです。
で、尼崎のポガチャル。
尼崎のポガチャル。まあ、頑張ります。シクロクロシーズンで会いましょう、ということで。
マチューとかじゃねえんだっていう。
マガサキのポガチャル。
ワウトじゃねえんだみたいな。
じゃない。
ポガチャルなんだ。
ポガチャル。
ポガチャル、あれっすよ。シクロクロスクソ下手でしたよ。
下手やね。
なんか動画見たら。
なんか、しかもばっかでかいゼッケンヘルメットにつけらされてかわいそう。
クソダサゼッケンね。
そう。かわいそうやね。え、スロベニア？
ポガチャルは、違う、
ログリッチと一緒よね。
そう。あ、スロベニアか。
うん。スロベニアのシクロクロス嫌やなって思った。なんか、初期の東海クロスみたい。まあはい、
はい。
こちらから以上です。
はい、そうです。はい。ということで、いいゴールデンウィークでした。
よかったです。
ありがとうございました。
はい。
はい、田口さんによろしくお伝えください。
わかりました。聞いてくれたらいいなって
。高田くん顔引きずってたでって言っててください。
早すぎるわ。
いや、俺ね。これね、
はい、
その田口さんっていう方と、
はい、
そのトレイル連れてってもらって、
うんうん、
で去年も僕来たんですよ。
そうやね、
まあ、去年のこのポッドキャストの何回かでも散々話したんですけど、
うん、
一緒にトレイル走って、
はいはい、
で、まあ 結構いい感じで去年走れたんですよ、
うん、
で今年同じとこ行って、
ああそうやね、
そう同じとこ行ったらなんかもう田口さんが死ぬほど速くて、死ぬほど速くてっていうかもうなんか
自分がついていけないよね、
そうそうそう、なんか普通に走いつも通り走ってんのに、あの田口さんがどんどん遠ざかっていくみたいな感じで、あ俺なんか全然乗れてないわ、今年なんか全然乗れ、
自転車下手になったんかな、
そうそう、なんかやべ下手くそになってんな、
同じ人と同じ場所やのに、うん、自分だけがどんどん離されていって、
そう、
そう思うよね、
そうでやっぱりそのそうなってくると、なんかいつもはそのブレないギャップとかも変に拾ったりとか、
うん、
いつもは滑らないコーナーで滑ったりとかして、
なんか
だんだんこうぐちゃぐちゃになってリズム崩れてきてぐちゃぐちゃになってきたりして、
うん、
うわなんか俺すげえ下手くそになってんなって思って家帰ってストラバのログ見たら、うん、あの、うん、去年のベストタイムより1分早かった、
だいたい10分弱なんで、
はい、
あの 1.1 倍早かった、は
い、去年4本ぐらいそのトレイル走って、その去年のログで 最速が10分半とかだったんですけど、
はいはい、
そのうわ俺全然なんか下手くそになってるわって言った時のタイムが9分半でした。
ひでえわ。
強制的に1分ベスト更新させられる
っていうのは、あの、田口さんがやばかったということでよろしいですか？
田口さんのテンションが上がってたっていう感じ。まあね。いいパイセンなんで、
いいパイセン、
よろしくやってやってください。
はい、すごいいい人でした。手加減はしないけどいい人でした。
手加減はしない。
はい。
手加減。なんか手加減したら失礼なんかなみたいな。
ああ、そんな武闘派じゃないんで。もうちょっとあの、もうちょっとお客さん扱いしてくれてもいいんですけど。
もうすごいよね、そのやっぱ、他のトレイルとか、田口さんと一緒に乗りに行った時に、
うん、
休みが多いってブーブー言ってるもんね。
あ、休まないですよね、あの人。
ノンストップ、基本的に。まあ、俺もそれでしつけられてるから、
うんうんうん、
文句は言わんけど、まあ、
うん、
休憩多いなって思う。
うん。
うん、止まんない。
そう。して、なんかその1本目下って、終わった後になんか、田口さんが時計見て、めちゃくちゃ早いな、みたいなことを。
あんたや、
あなた
ペースメーカーあんたやって。で、なんかそのさ、そういや、休まへん文化が、
うん、
俺らそのもう、根付いてるから、途中でその自販機に1000円食われた自販機行ったやんか。
尼崎じゃねえや、あそこ。
あれ芦屋やか。
芦屋の自販機怖いんですよね。
1000円吸われ
て、ね。1000円札吸われて二度と帰ってこなかった。ガガッってあの、お札中止のランプがパンってついてそれ消えた。
かわいそう。その自販機に、まあ一応休憩しに行ってたやん。
はい。
で、俺らが乗る時も、その自販機にまあ行くこともあんねんけど、
うん、
まあ、ほんまは自分がしんどいから自販機で休憩したいねんけど、
うん、
ちょっと番長しんどそうやし自販機行くってこう他人のせいにするっていう、ね、俺たち
俺は平気だけどっていう、
まあ、番長と他のライダーに気使って休もうかっていう言い訳にしてて、
うん、
もはやなんかそのっていうの止まらないっていうのが文脈になってるなってこう今思った。
俺は止まりたくないんだけどっていう
のを出してくる。ほんまは自分はしんどいはずやのに、もうそれが許されてないっていうところで乗ってるから、うん、おかしなことになる。
なるほど。
そう。だって我慢はできるやん、まあ言ったら。
をゲストにも強要してくる。
そう。
素晴らしいですね。
我々の文化です
ね。はい。まあ別に全然めちゃくちゃいい人だったんですけど。
そう。
はい。
まあ、普通におもろいおっちゃんです
よ。はい。コッシーと乗りたかったけどね。
すいません。申し訳ないです。はよ直して。そっちに行くか。あの、埼玉の方に。
埼玉の方に来られても、あの、マウンテンバイクは乗れないんで。
つくば？
はい。TKB に来てください。
つくばまでは、高田くん家からどのぐらいかかんの？
僕ん家から、まあ、下道で2時間半ぐらいですかね。
え？マジで？そんなかけていくん？
高速使ったらまあ1時間半はかかんないかな。
え、トレイル乗りに行くのにそんなかかんねや。てかそれさ、高速で1時間半ってさ、勝負団に行ってんのと変わらんわ。
すいません、なんか。
大変やな。
すいません、なんか。そんなとこで。
俺ら自走で30分っつって。
そんなとこであの、マウンティングバイク乗らせてもらってます。
すげえな。環境。まあまあ。まあそのうちじゃあ行きますわ、つくば。
だからあの週末に、
はい、
つくばトレイル行くぞっていう時はもう朝6時に家を出て、
えマジで、
うん、大体8時集合なんで、
はいはい、
朝6時に家を出て、まあ、だからまあ2時間ぐらいかな、
うん、
8時に着いてそこから昼ぐらいまで乗って お昼ご飯食べて帰ってきたらもう夕方です。
せやんね。
はい、
好き。
俺大体2部構成。朝、まあ7時前に起きて、
うん、
7時半に家出て、8時に田口さんと集合して2本ぐらい走って、11時半に帰ってきて、飯、妻と一緒に食べに行ったりとか食ったりして、お昼から66にトレイル行く、ね。
自転車大好きじゃん。
環境。キャーッつって。
まあ去年も散々話しましたけど、そういう場所に住んでます。
こういう場所に住んでます。
もっとだからこの、あのね。自身が置かれてる環境に感謝してください。
いやいや、はい、感謝しますよ。いつでも引っ越してきてください。
はい、甲子園球場も近くにあってね。
そうやな。まあ、甲子園はまあ別にいいや。
はい、スベン・ネイス・アカデミーがそこにあるんです
か、ね、なるほどね、はい。そういうことか。はい、まあ、行きますわ、甲子園。
はい。ということで、ぜひ、はい、まあ、もしよろしければ来年も、まあ、来年と言わず、都合が合えば。
お待ちしてます。
またね。
尼崎の実家に。
尼崎の実家にね。6時間半運転して。
大変
やな。はい、投げかいそう。
そう、俺もね、乗れないとこだったからね、そもそもね。俺もチャリンコ乗
れない。その話するんですか
俺もチャリンコ危なく乗れなくなるとこだったからね。
今収録何時間だったん
?1 時間20分ぐらい。
1時間20分誰も聞いてへんから、このままその話、P 入れずにしても燃えへんじゃん。
燃えへんすかね。
やめよう。
やめようときましょう。まあ、はい。コッシーさんも、ちょっと、落ちたんですよね。高いところから落ちたんですよね。
高いところから落ちました。
高いところから落ちるのは気をつけた方がいいですねっていう以上です。
はい。
はい。
ありがとうございます。
在庫のあるお店に感謝。
ライドワークスに感謝、
はい。はい。ありがとうございました。
はい。
ということで、LDKFM でした。ハッシュタグ LDKFM で感想ください。
雑。
ペイトリオンで課金してください。
雑いなこの番組はって言わんでいい。
それは何ですか？プロード選手、はい、元プロード選手のそれどなたが、
いやてかサイドバイサイドレディオに出演している高田くんが俺は聞きたいから頼むよ。
今言うのそれ？
え？
今言うのその話。
じゃあありがとうございました。
僕は別に出たくん、まあ、はい
はい
はい感想ください。お金もください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。